御書を開いてください。御書の4節ですね。470ページです。私の聖書では470。早いですね。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。お祈りします。天の様、これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。こんにちは、おはようございます。先週の木金と、カンボジアに行ってたチームが戻ってきましたのでですね、そのビデオを見ていただきたい、こういうふうに思います。 今ですね、私たちはカンボジアに、個人の働きをしております。今、何人ですか、20何人かな、21人の子どもたちを、ね、預かっているんですけど、皆さん の, あのお祈りとまた献金をありがとうございます。で、だいぶ成長してきたんですよね。その中でまたもう違った段階に入ってきたということを感じます。一人が、個人のスタッフになったんですね。ですからこの保守者の方に一人移行したということとともに、それとともにですね、カンボジアの個人は今の東京安定教会のオンライン教会になっているんですね。ですから主の住家の教会になっていて、それから、霊的なケアがされるようになって、また大きな変化が起こってきています。でその中で、洗礼を10人ぐらい受けられたのかな、10人ですね。それとともに、成長してきたので、いろいろなこの神様の計画の中で働きを、ね、進めていくという段階になってきているのでですね、どうぞそのために祈ってください。もう新しい段階で次の礎の石としての、実質的なことが、ね、多分現れてくると、こういうふうに思います。そしてですね、交わりとしてはね、ボーリングをやったんですね。そして、まあ、カンボジアの孤児は2回目なので非常に楽しんでたんですが、で問題はね、こちら側の人がね下手だったっていうこういうことですよね。もう予想外は、あの今井さんね、今井さんって確か国体の選手だったんじゃないかと、それで、50点以下っていうのはですね、あのボーリングをやった人から考えると、みたいなですね後ろを見てやったのかなとかねまあそういうような感じだったんですが、非常に楽しんで良い時間を取ることができました。それとともにね、バーベキュー、すき焼きパーティーが出なかったというのはちょっと、あれなんですけど、やったんですね。まあ、非常にあの皆さん楽しんでよかったというふうに思います。ちょっとまずいのは、このまま行ったらバーベキューっていうパターンになっちゃうんじゃないかっていう、そういう感じだったんですね。で、その時にやっぱりちょっと感じたのはですね、好きなものの違いですよね。そしたら意外なものもみんな好きだったんですよね。あの、スルメ、スルメ。で、スルメ私のところに持ってきてくださった方もいてですね、私はあの、スルメは見るのは好きなんですけど、その、硬いじゃないですか。ね、こうやって、カーカーカーカーってね。ですからね、あんまし食べないんですよね。でも、あ、みんな、スルメが好きなんだってね。ちょっと見たところね、ちょっとそういう渋い子ばっかじゃないと思うんでね。ちょっと、違う好みがあるなと。こういうふうに思いました。それとともに今回は、名義の書き換えをしなければならなかったんですね。それはどういうことかって言いますと、カンボジアで、私たちがですね、土地建物を持つためにはですね、外国人は持てないんですね。カンボジア人じゃないとダメなんですね。それで、カンボジアの名義人っていうのを立てましてですね、その方の名義で私の土地建物を持ってたんですね。ただ、お病気になったり、高齢になったりしてきて、まあ、長生きされると思うんですが、昇天された場合にね、どういうことになるかっていうと、その人の財産になってるから、ですから、とんでもないことになっちゃうんですね。それで、名義をですね、今、我々の設立している会社に移すという、こういうことをしてるんですね。ただ、これも、複雑で、それは何かっていうと、会社を設立するにあたってね、51% 以上は、カンボジア人の方の、株の割合なんですね。です。我々は 49%、マックスでも、持てないと。こういうことなんですね。それでカンボジア人の方を2人立てて、でこちらを1人立てて、そして、やっていこうと。こういうような形だったんですね。そして、いろいろ法律の変化もあってですね、めんどくさいんですね。で、かなり、時間がかかったんですが、それでも3分の2、働きが進みました。そして、あとの3分の1はこれからということになるので、どうぞ、お祈りくださいますようにお願いします。そうしますとね、こっちの方に移行されるので、そうするとよりしっかりとした基盤で、個人の働きをできるということになります。そして、費用としてはですね、当初400万かかるということだったんですが、 もうちょっとかからないんじゃないかということで、300万ちょいぐらいじゃないかという形で今動いております。で、そうしますと、今、皆さんの献金もあってですね、一連の一連でカバーできるお金なんですね。もうちょっと高くなったら献金要請になると思いますけれども。で、どうぞ、そのためにね、お祈りください。そして、カンボジアの孤児院は、孤児院の一つのね、雛形となるということを主は語っておられるので、さらにこれからいろんなね、働きが起こってくると、こういうふうに思います。それとともにね、ザンビアに孤児院があり、それからフィリピンに土地があり、からブラジルに土地があります。フィリピンは2000坪かな、ブラジルは3000坪、ブラジルは7000坪、それからガーナがいくつか、ガーナにあるんですね。それとともに、世界中で難民が発生してね、いろんなところで孤児ができています。で、主が言われるのは、何を言われるのかというと、世界中に孤児院を作りなさいということなので、さらにね、信仰の踏み込みをしていくと。もちろん、日本においてもファミリーホームを作っていくということを主は語っておられますし、世界においても孤児院を作るということを語っておられるのでね、どうぞそのためにお祈りください。これからどんどん、踏み出して、そして孤児院を建てていくと、こういう対応を取ろうとしております。それで、皆さんにちょっと悪いんですけど、信仰の宣言をね したいというふうに思います。それはどういう信仰の宣言かというと、孤児院を建てるのは主の御心なので、これはもう御心は立ったということを受け取るということですね。ですから、世界に孤児院ができたということ、それから、日本中にファミリーホームができたということを喜びたいと、こういうふうに思います。弓野さん、導いていただいて。
天皇様、世界中に孤児院を作ってくださったことをありがとうございます。主が栄光を表してくださったことをありがとうございます。また日本中に、このファミリーホームを作ってくださったことを感謝いたします。
主の栄光を天皇様、ありがとうございます。
あなたが
世界
奇跡
のい
を起こ
ろいろ
して
な
くださった
国々
ことをあり
に
がとうご
孤児院
ざいま
ができました。ありが
す。あなた
とうござ
が、
います。
この
孤児が集まり
せ
まし
界
た。あ
中
りがとうございます。
に、ま
日
た、
本のい
スタッ
ろいろ
フも与
な地
えて
域
く
に
ださった
ファミ
こと
リーホーム
あり
がができました。ありがとうございます。ファミリーホームの働きが始まりました。ありがとうございます。認可が取れました。ありがとうございます。あなたの技が始まりました。感謝いたします。あなたの御栄光をありがとうございます。あなたの御祝福をありがとうございます。孤児院をあなたが運営されました。働きが始まりました。このことを喜びます。あなたの御業を感謝します。
感謝し
ありがとうございます。どうぞ、お座りください。また、特に重荷を持っておられる方々はね、いろんな形で道が開かれていくと思いますので、具体的な用意をしておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたいと。
皆さん、こんにちは。今日のテーマは御霊の賜物の一つである癒しのパート1です。
皆さんは病気の時は薬を飲んだり病院に行ったりされると思います。それとともに神様に癒しを求めて祈りますか？癒しについて聖書には書いてあるけど、今も癒しはあるの？と思われる方がおられるでしょうか？聖書に求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。とあるように、もちろん求めるという中に癒しは含まれています。またイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですとあります。特に新約聖書には癒しが頻繁になされたことが書いてあり、現在も同じように神様は私たちを癒してくださると聖書は語っているのです。神様は全ての病を癒すことがおできになりますが、病気であることに神様の特別な計画があるがゆえに癒されない場合はあります。しかし多くの場合、神様は癒すことを御心とされ、癒してくださるのです。癒しを信じないがゆえに、祈らないがゆえに、神が癒してくださるべき多くの病が癒されずに終わっている場合があるのです。
ですから、まず癒しを主に求めましょう。祈らない時には何も起こらないからです。
癒しを信じ祈る時に 癒されるべき多くの病が癒されていきます。その際に1病院医療を通しての神様の癒し、2神様が直接祈りに応えてくださる癒し、この2つの方法を神様は備えてくださっています。主を信じ備えられた方法を用いていく中で主の驚くべき御業が表されていきます。
ではまた。
私はですね、神様の、恵みの、一つのポイントです。そして重要なポイントとなります。癒しを通して何が起こるかというと、病気の方々の解放と、それ癒しが起こる、健康が回復するという特別なことが起こりますね。またそれを通して、主が生きておられるということを、ね、我々ははっきりと見ることができます。また同時に、イエス様の宣教とか使徒行伝なんかを見てますと、この癒しがポイントとなって多くの方々が救われるという、こういうことが起こってきます。今起こり始めているリバイバルにおいてもですね、癒しがたくさんの方々が救われるポイントとして用いられてきているので、この教会でもね、まあ、癒しが起こり始めてますが、非常に多くの方々が、ね、癒されてくると、こういうふうに思われます。そしてですね、まあ、大川先生が言ってくださいましたけども、日本においては癒しのことを考えると死の字しか浮かんでこないって言ってくださったんですね。で、確かに日本においてはですね、より多くの癒しが我々に起こっていると思われます。まあ、韓国のすごい教会とかね、アメリカのすごい教会に比べればまだ初めの方ですけども、じゃあどうしてそれが起こってきたのかっていうと、それはですね、もう簡単な話なんですね。それは1週間5人癒しのために祈るという宿題が出たんですね。そしてですね、本当の宿題をサボったような感じの人が多いんですけど、この宿題はね、結構みんな真面目にやったんですよね。そうしますとね、1週間につき数千人祈ってるような、ね、状況になりますよね。そうすると皆さんね、祈る数が違う。で、癒しはね、熱心に求めるっていうことが一つポイントなので、実際それが熱心に求めるっていう御言葉の原則にピタッとあったんですよね。そして皆さんね、いろんな癒しが起こり始めたんです。そしてね、さらに祈っていただきたいと。どうして祈るのかというと、求めることによって癒しは発展していきます。皆さんを通しての癒しは発展していきますね。ですからそれが発展していくとともに、今リバイバルが起こり始めているので、明らかに賜物をポイントにしているんですね。そして救いがリバイバルの中心となりますけれども、その時に癒しが重要な役割を果たしますのでね、霊の働きが皆さんを通して現れてくるので、今ね、いろんな癒しが起こっているのはさらに大きな癒し、顕著な癒し、さらに伝道に結びつく印の癒しになってきますのでですね、でどうぞ祈っていただきたいと、こういうふうに思います。そして、癒しの祈りをするときにね、一つの注意があって、男女一対一では祈らない、ね。私は祈ってますけどでその時はもう完全に人が見えるところで、ちゃんと公衆の前でこうやってます。ですからもう基本的には男女一対一で祈らないと、これは一つ大きなポイントですよね。それとともにですね、暗示をするわけですけども、実際微妙な場合もあるので、その時はちゃんともう頭と肩に手を置いて祈る、そういうような形ですね。それとともにですね、祈るとなんか自分がおかしくなっちゃう人って結構いるんですよね。まあ一般的に受けるっていう人ですよね。そういう人どのぐらいいますか。ちょっと手を挙げてみてください。手を挙げにくいかな。あちらっと手を挙げた人も何人かいらっしゃいますね。でそういう方々は霊的に敏感な方々なので、ちゃんと、十字架の血をの守りの祈りをして対応すると、ね、そしてそれでもダメだったら、手を置いて祈らなくて、離れて祈ってくる、ね、こういうことをね、成し遂げていただきたいと思います。それとともに、癒しの働きっていうのはですね、2つからなってます。1つは直接的な祈り、それから病院とかお医者さんを通して薬を通して 癒されるというね、この2つの パターンですね。そして、我々はこの2つの道を通りつつ神様の癒しを求めていただきたいと、こういうふうに思います。ですから病院に行くときには私はね、どこの病院に行くべきかっていうふうに祈りますし、薬の時もね、ちゃんと効くように祈るし、変な薬くれないように祈るし、これ気をつけないといけないんですね。具体的にね、何が気をつけないといけないのかというと、アメリカではですね、死亡率の2位がね、医療ミスなんですね。でね、面白いんですね、日本ではね、医療ミスなんで死亡率に出てこないんですね。統計取ってないんですね、あれね。でもね、実際統計取るとかなりのものになると思います。私が入院してる時に週刊誌にね、出たんですよね。それは何かというとね、東大のね、すごい名医、自分のね、あれを言ったんですね、診断ミス、それがね、3割だったかな、言ったんですよね。で、大衝撃になって、こんな名医がね、3割誤診してるのかって、大評判になったんですね。それ覚えてる人、覚えてないか、ね、彼がこうやってやってましたね。そうそう、覚えてたんですね。そうなったんですね。で、その時にね、私入院が長かったから、お医者さんがね、お友達だったんですね。お友達っていうか、まあ話し合い相手だったんですね。そしたらそのお医者さんが言ってたんですね、これはね、なんとかという名医だから3割で済んでると、普通は違うと、もっとすごいって言ってたんですね。皆さんね、お医者さんってね、よく間違えるんです。で、ね、まあ、その時よりは誤診率は少なくなっているにしろ、まあ、誤診は明らかにあるわけですね。ですから皆さんね、お医者さんにかかるにしたって祈らないとダメです、ちゃんとね。で、御心のお医者さんでミスのないように。だってあれもやりますよね、手術したとこお腹の中にハサミ置いてったりなんかする人もいますからね、それはある話ですからね。ですから、必ず、まあ、祈る、それとともに、お医者さんにかかるっていうね、ことは必ずしつつ、そして、神様の癒しを求めていくということはね、重要な意味合いがあるというふうに思ってください。さらに神の働きはね、これから大きくなってくるので、そうすることを通して、いろんな癒しの働きと技がね、起こってきます。で、起こってきた時には必ず、主に栄光を期するですね。予言があってね、称賛の霊に気をつけなさい、これの 5,6 年前からあるんですよね。だからね、私ね、称賛の霊に気をつけるように乗ってるんですね。乗らないようにね、なかなか来ない。称賛の霊に気をつけなさいって言ってる間には全然来ないね、感じもしないですね具体的にね。ただ実際上すごい奇跡が起こった時には神様がなさるんですが、特に気をつけないといけないのは、こうアジア系はね、神の栄光っていうよりもね、人に栄光を期す傾向があるので、そういうふうにね、言われちゃったりなんかするわけですよね。荒井先生が言ってましたよね、神がやられるのですってね、言ってたけど、いろんな人を聞いてると、荒井先生に癒してもらいに行こうとかね、なんかボロボロ言っておりましたからですね。それは本人がそういうような対応を取ったとしても違った対応を取られるので、これはちゃんと祈っておく必要があるということですね。ですから、どうぞ皆さんね、祈っておいていただきたいというふうに思います。そしてね、いろんな癒しが起こっていると思うんですが、必ず大きなことが起こってきちゃうので、ね、もう時ですから、時が来たらね、ぐんぐん起こりますので、ね、ですから皆さんね、今から備えて対応しておくということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、癒しの、宿題がありましたよね。癒しを祈っておいてね、それで、自分が癒されるなり、それから祈った人が癒されるなり、その技が起こった人、ちょっと手を挙げてみてください。はい、何人かいらっしゃいますね。感謝したいと、こういうふうに思います。 私もね2つ聞いたんですね。1つはカンボジアに行った時に脳が悪くて、そして、目に症状が出るっていう方をみんなでお祈りしたんですね。そしたら、お医者に行ったらそれがだいぶ治ってて、そしてですねお医者さんがね驚いてたって感謝したいとこういうふうに思います。あと知恵知識の言葉で、歯茎の上が右か左の上がか下がが癒されたっていう人、そういう言葉が与えられたんです。それで実際は癒された人が出たんですね。感謝したいとこういうふうに思います。で皆さんを通して表されたね癒しのためにね感謝したいとこういうふうに思います。それで癒しが起こった人ちょっともう一回手を挙げてください。はいはい、大きめな癒しちっちゃくてもいいんですよ皆さんね。なぜちっちゃくてもいいのかというと、小さい癒しの原則は大きな癒しの原則だから、同じ祈りでね皆さん死人が蘇るってことも起こってくると思います。具体的にね ですから大事にしてもらいたいんですが、今日はより大きな癒しのためにねどうぞ。より大きな癒しが起こった人、あそうなるとあげないか大丈夫大丈夫、あげてない、りょうこちゃんあげてる、あげてないねじゃあちっちゃな癒しでもいいや。じゃあ稲川さんまた言っていいですよ感謝したいというふうに思います。はい、他にこっちの方にいらっしゃいます、誰もいないの、さっき手挙げてなかった、はいはい、意味の富士、感謝します。結構ね手挙げた人以上に癒された人はいると思うんですね。で皆さんね、小さな癒しでも神様のなさったことは素晴らしいことですのでですね、神様を叩いておいてください、賛美をしておいてください、非常に重要なこう意味合いがあるということをね覚えておいていただきたいとこういうふうに思います。それとともにですね、JFESが土曜日行われます。で11時から日比谷公園かなで行われますのでね、どうぞお祈りください。またいろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいとこういうふうに思います。そして、問題は今が冬なんですね。ですから、まず雨降らないように、今日みたいに降ってるとまずいのですね。それから、晴れてあったかいようにですね祈っていただきたい。風も吹かないように、からっ風とかなんか吹かれたらね寒いですよ、ふーとかなんかなんてね、そういうような感じなので、吹かないように、そしてね、多くの人たちに主が触れられるように祈っていただきたいとこういうふうに思うんですね。で一つ神の働き方を見てねちょっと思うんですけど、何が思うのかっていうと、例えば路上ライブとか賛美隊の働きっていうのは主が言われて主が始められたことですよね。で私が非常に驚くのは何かっていうと、賛美隊を立てるってまず来たんですよね。で覚えてる方多いと思うんですね。でその時に何だと思ったんですね、賛美隊って。でどういうことを意味してるのかって思ったんですが、皆さんもね、そして私もあこれは主から来たって確信したので、で賛美隊の旗に立っていったわけですね。で歌もあったんですね、賛美隊賛美隊ってありましたよね。そうしますとね、神様が何をなさろうとしてたかっていうと、今になってこう見えてくるわけですね。例えば、路上ライブとか養老院とか病院とか学校とかね、ショッピングセンターとかいろんなところにですね、主の十字架の賛美グループが展開し、そしてですね賛美をしています。それを通して、一つは霊の戦いがなされていると思いますし、福音用の プレデンドをね、主が触れておられる。そしてね、救いに導かれたり、自殺がとどまったりするだけではなくてね、癒し的な効果もあったりなんかしてね、特別な主の恵みがそれを通してね表されていますね。それを見ますとね、賛美隊の働きっていうのは見えてきますね。ただまだリバイバルの真っ最中になってるわけじゃないので、真っ最中になった時にはね、さらに大きな働きがね起こってくると、こういうふうに感じます。それとともにですね、コンピューターを通しての1分動画とかなんかを通していろんな方々に触れているってことをね感じます。で、また同時にですね、このインターネットの働きもそうなんですが、出版の働きとかなんかにね、神様が働いてるね、本屋なんかもいろいろなところで触れられているってことに感じるんですね。そうしますといろんなところに神様が人々に触れるような形で動いているということを感じますし、これはそれらを通してね、主の働きが進んでるっていうだけではなくて、リバイバルの道のやりがなされてるっていうふうに私は感じてるんですね。そうしましたら、なんか、福音派の牧師の方で雲虹を生まれた方がいらっしゃって、なんかすごい評価してくださったそうで、で説教の間に40分ぐらいかけて雲虹のことをね言ってくださったと。でこれは素晴らしいということで、主の塾は素晴らしい教会だってね、めったに言われないことを言ってくださった。用いられてるんですね。それとともに本がいろんなところでねポコポコっと10冊売れたり、そういうような動きが起こっていて、一つ例の働きがねこれ進んできてるなっていうことをね感じます。そして見てますと今までにないほど広い層とかいろんな方々に触れておられるっていうのを見て、神様の霊のやり働きのやり方っていうのをねちょっとね感じるんですね。でどうぞこれらのことが全て身となって動いてきますのでね、どうぞ皆さん期待しつつね見といていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、チェコの教会、プラハの教会なんですけど、先日ですね、チェコ日本合同賛美集会があったんですね。なんかそこでやっぱり触れられた方々がいらっしゃって、今日の礼拝に何人かいらっしゃったということを聞いてます。感謝したいと、こういうふうに思います。それではですね、メッセージの方に行きたいと、こういうふうに思います。それでヨハネの手紙の第1の5章4節、これを読みたいと、こういうふうに思うんですね。こう書いてあります。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です、とこう書いてあります。で聖書にはですね、ポイントの御言葉っていうのがあるんですね。ポイントの御言葉っていうのは何かというと、私たちの人生を全く変えてしまうような非常に影響力のある御言葉ですね。そしてですね、この御言葉はそのポイントの御言葉の一つです。で、これを私たちがですね、理解し対応することによって、私たちの人生に大きな変化がやってきます。それでどういう変化かというと、悪く変化するんじゃなくて、素晴らしい神様の御業と祝福がね、表されるようになってくると。こういう変化を受けるということをね、覚えておいてください。そしてこれは一体何と言ってるのかって言いますと、ここで言ってるのはですね、神によって生まれたものは皆ってこう書いてあります。でこれはクリスチャンですね。クリスチャンは皆だから全員ですね。だからイエス様を信じて救われた人全員、だから全員なのですね。で全員は何と書いてあるのかっていうと、世に勝つって書いてあるんですね。私たちはね、いずれ天に行きますですね。軽挙で行く人もいると思うんですね。死んでいく人もいるでしょうね。でその時に世から離れて天の住人になるわけですね。ですからその時から世とは関係ないんですね。しかしそれ以前の状況では私たちは世にいるわけですね。 で、世に勝つっていうのは何かっていうと、世にいるときにいろいろな問題とか困難とかいろんなことが起こってくるわけですね。そしてそれと戦わないといけないんですが、それに勝つって言ってるわけですね。だからね、ありがたいですよね。でクリスチャンはね、世に勝つのですね。我々の前に起こってくるいろんな問題とか困難に勝つって書いてあるわけですね。ところがよく見てみますと、あんまり勝ってない、ね、で勝つって書いてあるのに一体どうしたことなのかってことになりますね。でそれはですね、これ条件があるからですね。で条件というのは何かというと、ここに書いてあるのですね、私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですって、こう書いてあるんですね。つまりね、信仰を使うことによって勝つってこう書いてあるんですね。だから信仰を使う、信仰を働かせる、そのことによって勝つと書いてあるんですね。じゃあ、勝たなかったりね、そして大変な状況の前に、座らせられたりしている人はどういうことなのかって、信仰を使ってないってことなんです。使ってないと、また信仰を使うことによっていろいろな奇跡とか技が起こってくるんですよ。奇跡とか技ね、今ね、世界で一番短い聖書のお話って始めたんですね。で、その時今のパターンは、御言葉をちょっと言って証を入れるっていうパターンなんですね。それで、ちょっと思ったんですね。何が思ったのかっていうと、私証いっぱい持ってるなと思ったんですね。ね、すごい持ってるなと思ったんですね。で私どうして証を持っているのかというと、一つちょっと感じることがあるんですね。私はより信仰を働かせる原則を知っているんです。でそれがいろんな奇跡とか技のあれと大きな関係があります。で皆さんの中でいろいろ現実的な神の技とか奇跡とか神の解決とか、ね、うんと見ている人と見ていない人がいるんです。で皆さんね、見てる人が清くて見てない人が清くないっていうことはないのです皆さん、ね、眠っている人が清くなくて起きている人が清いってこともないのです。でそれはどういう問題か、皆さん信仰の働かせ方の問題なんです。これをよく分かってないと、これが一つね、大きな問題なのです皆さん。でこれはそのことを書いたんです。信仰を用いることによって勝利を見ますよ、信仰を用いることによって多くの祝福を見ますよ、信仰を用いることによってですね、あなた方は問題の解決を見ますよってこう言ってるんです皆さん。そしてですね、全てのクリスチャンはそうだって言ってる、そう書いてあるでしょ。だからそうなりますとね、問題はどこなのか、信仰を用いるってことなんです。用いるってこと、非常に大きな問題となるんですね。癒しの宿題を出しているのは信仰を用いるためです。で信仰を用いるってのは何かというと、皆さんに、難題を吹っかけてね、皆さんに困らせるっていうつもりではないのですね。それは皆さんが信仰を使うことによって神の技を見るためであり、さらに神の技を見る備えができるためです。これが一つね、大きなこと。それで、信仰を用いるときに2つ大きなポイントがあります、ね、一つはね、祈るってことです。これですね、祈っている人と、ね、祈ってない人はね、大きな差となります。大損してる人がいるんですね。で祈りを通してね、どんなに多くの祝福を受けるようにね、神様を導いてくださってるか。で祈ってない人はね、損しております。 それでね、宿題を言いましたけども、先週祈ってね、神の技を見た人、ね、はい、感謝したいというふうに思います。ね、見ない人はね、見ないわけじゃないと思います。気がつかなかったんだと思いますね。で、本当に見ない人はね、せいぜい食事の祈りしかしない人、ね、それはね、見ない可能性が多いなと思いますけど、見てると思いますね。それでね、最初に聞いてるので、よりクリアな祈りの答えが、ね、2人あるんですよね。それで、前田さんちょっと言ってくれます？朝の、
バイト先で、
ええ、うん、感謝したいと思います。皆さんね、2000個ですよ、2000個ね。そしてね、2000個なのに祈ってきたでしょ、皆さん。主ですよ、すごいですよね。私のね、驚いたことがあるんですね。岡丸牧師、ものすごいね、方向音痴なんです。すごい方向音痴なんですね。長老の中でね、小津さんとね、小林くんがすごい方向音痴なんですね。小林くんがいるからね、言うけど、小林くんと小林夫人と3人で乗って行って、で小林牧師がね、こういう時ね、ちょっとハンナ地図出してっていう時は一番危ないんだよ。何が危ないか、そこから迷い始めるんですね。そしてね、大変なことになるわけですよね。で、それよりもね、岡丸牧師はね、ダメなんです、方向音痴なんですね。来ないんだって、待ち合わせしたって来ないんで、聞いたら1時間あっち行ったりこっち行ったりして、ね、見つからなかったとかなんか言って、もうどうしようもないんですね。そしたらね、長崎教会ができた時、長崎教会行ったの、岡丸牧師が。そしてね、都電みたいなとこあるでしょ、その駅に降りた瞬間気がついたんですね。地図持ってくの忘れた、電話番号忘れた、もう不可能なんです。だって初めて行く場所だから。それでね、岡丸牧師祈ったそうですね。なんて祈ったのかってね、神様どっち行ったらいいですか。そしたらね、まっすぐ行けって言われたんですって。道を大通り通ってね、そしてね、しばらく行ったらね、右行けって言われたんですって。右行ったらね、今度は左行けって言われたんですって。で、しばらく行ったらね、まっすぐ行けって言われたんですって。で、まっすぐ行ってたら、途中で行き過ぎたって言われたんですって。それでね、20メートルぐらい戻って、でどうしたらいいかなって祈りつつ、周りを見合わせたら、そこに長崎教会って書いてあったね。皆さん、祈りですよ祈り、ね、これは偶然ではないんですね。私も何度もやってますね。この間九州に行ったんですね。で、九州に行った時に、私のお母さんの実家がね、湯の前ってところなんですね。で、その駅のところに行ったんですね。ところが、ね、住所知らない、ね、親戚がその実家のところにいるんですけど、住所知らないし、道もわからないと、ね、20年前ぐらいに行ったことがあるんですけど、その時はね、自動車で行ったから電車で行ったわけじゃない、ね、そしたらね、駅前にね、4本道があって、こっちに1本道があるんですよね。で、どうしようかなと思って、駅前で帰ってもいいかなと思ったんですが、ちょっとね、行きたいなと思ってね、ちょっと遠慮したんですね。で、どっち行ったらいいですかって、ちょっと行きたいのでお願いしますって。そしたらね、右から3番目ぐらいの道、これ行けって言われた。で、ちょうど不審さんも子供たちもいたので、みんなで行ったんだよね。で、ずっと行ったら右に下がれって言われてね、で右に下がって、そしたらちょっと森みたいなところに来て、川みたいなのが、で上がれって言って上がったら、なんか見たようなところに出たんですね。そこに至るまで10分ぐらい歩きましたよね。そしたらあれと思って、ね、ちょっと進んでったらね、森って書いてある。で、私の母親の名前は森だったから、あれこれじゃないかなと思って、 それでちょっとベルを押してね、そして言ったんですね、お宅に秋元っていう親戚はいませんかって言ったら、ね、いますよって言ってね、ああここだって言ってね、あの感謝したいというふうに思います。で、祈り、これはね重要な祝福です。で、これをね使わない手はあります、皆さん。で、祈りを知ったことによって私はね人生がね全く変わっちゃいました。なぜ変わったのかというとね、神の助けとか介入が来るからですよね。で、直接的な神の技を見るようになったんだ、祈りを通してですね。そしてですね、この祈りはね特殊な人が祈るから答えられるってではなくて、単純に私たちが祈るときに神の技と栄光を見ていくってことになります。だから祈るってことは重要な意味合いであって、そしてこれは信仰を使うという大きなポイントになってくるわけですね。それとともにですね、これが祈りっていうのは一つポイントとしてあるんですが、もう一つあるのは聞き従うと。そしてですね、感謝をすると、これがポイントです。で、中心は聞き従うです。で、神の恵みを受ける大きなポイントというのは聞き従うということになります。これは信仰の土台になるので、これが一つの境目です。だから皆さんが神様に聞き従うときに、その恵みのうちに入ると、で、その中でより多くの恵みを受けるということですね。そして感謝をするっていうことはね、重要なこう意味合いがあるんですね。そしてこれはね、信仰を使う大きなポイントであるというふうにね思っておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで一番困難だった時は、福音派の教会にいたんですけど、そこにいて私カリスマになっちゃったんですね。で、当時カリスマっていうのは非常に批判されておりましたね。それで出ざるを得なくなったんですね。それでね、教会を出るということになって、それでマムシに行ったんですけど、で、その時の感じは何かというとね、真っ暗闇の海岸にいて、そしてその日のないね海の方に漕ぎなすっていう、そういう感じでしたね。ですからどんな困難と問題がね起こってるかわからないと、そういうような状況だったんですね。ところがね、後から考えてみますと、神の恵みはすごいですよね。それは 何がすごいのかというと、一つすごかったのは、その時にね真っ暗闇の中で進んでいったんですが、大いなる主っていう歌が流行ってた。だからね、大いなる主褒めたたえるべき主ってね、世界的に流行っていた歌があったんですね。だからそれをね歌ってた。それとね、その時にね感謝のことをね学び始めてた。だからマーリン・キャロダー氏を通してね感謝のことをね学んでたんですね。そしてね、一つ後になって私がね驚いたのは何かというとね、その大いなる詩を作曲したねロバート・ユーインと私ね親しい関係になった、ね、一緒に動くようになったんですね。で、そんな将来がね用意されているとは思わなかったですね。で、マーリン・キャロダースさんとねやっぱり深い関わりになって、私はねそういうことが用意されているとは思わなかった。そしてね、実際では、じゃあどうだったのかというとですね、踏み出したでしょ。そこから主の栄光とか素晴らしいことがね次々と始まりました。困難はあるんですよ、解決するんですね。そしてね、全く違う人生のが出てきちゃったんですね。で、どうしてそうなったのかというとね、私ちょっと分かります。それは何かというとね、聞き従うという原則を持っていたことと、感謝のことを知っていて祈ってたでしょ。だからね、私信仰を使うという原則を取ってた、気がつかないうちに。その結果ね、どういうことになったのかというとね、主の技がね起こり始めたんですね。主の栄光が起こり始めたんですね。いろいろな神の勝利と御業を見始めたんです。で、皆さん、原則これを取ることはね、非常に重要なことなんです。で、信仰を使うことは私たちの歩みにとって大きな ポイントとなるということですね。そしてですね、今年度が始まってるわけですね。まあ、我々から考えると11月に始まるわけですけど、一般的に考えると1月ですよね。まあ、大体近いので、まあ、始まったと思ったらいいですよね。そうしますとね、今までにない大変な時代に入っているというふうに感じます。難民の問題、 IS の問題、例えば個人に立てるにしたって、皆さんね、テロとかそういう問題は無視できないでしょう。大体個人が、ね、立つようなところは危ないところですから、そういうこともありますね。そして、読売新聞を読みましたら一面に書いてありましたね。アメリカの方の評論家が、日米と中国が戦争する可能性があるとですね。これは世界大戦になる可能性もあると、そういうふうに言ってます。具体的にね、読売新聞ですね、その一面でしたよね。そして皆さんね、トランプさんも立って世界で何が起こるかわからないという、そういうような状況になっているんですね。ですから世界に対する見通しはね、みんな暗いんです、見てますとね。そういう状況なんですね。ただし、一つ言えることは、日米と中国がぶつかることはないです。小競り合いぐらいはあるかもしれませんけど、じゃあ目標日にそんなこと書いてないと。違った紛争に関しては書いてあると、ね、ですからそういうことはないと、こういうふうに思ってください。そしてですね、この時に、私たちがこう1年を考える時にこうイメージを持つわけですよね。でイメージを持つ時に3通り出てくるわけですね。じゃあどういう3通りかというと、1通りはね、今年は素晴らしいことが起こるぞ、いろんな問題が解決するとともに特別な祝福を見るぞってね、考える人、ね、もう一つはね、いろんな問題が起こるんじゃないかと、困難が起こるんじゃないかと、辛いようなことが起こるんじゃないかと、大変なことが起こるんじゃないかと、こういうふうに思う人。そしてね、もう一つがね、何かというとね、よく年末年始歌ってましたね、川の流れのように、あれ三沢ひばりの歌で代表曲みたいになってますけど、ね、川の流れに流されてる人ね、まあ、手挙げなくてもいいですけど、聞きますけど、皆さんの将来はね、今年1年は素晴らしいことが満載されてると思った人、思ってる人、何人かいますね。ね、それじゃあね、今年1年はいろんな問題とか困難で大変だなと思ってる人、ね、これあげたら大変だよね全世界放映だからね、みんな分かっちゃう。それじゃあね、また、川の流れのように流れてる人、さすが手を挙げないんですよね。でね、じゃあね、どうするのが一つポイントなのかというと、一つはですね、明らかに一つのことを言ってるわけですね。それは何かというと、信仰が勝利である。だから皆さんね、今年の歩みに関して信仰を用いるかどうかってことが大きいんです。それ何度も言ってますように、私たち人間っていうのはね、文句が多く、つぶやきが多くね、で暗い方に考えがちなんです。不安の方が、希望よりもね、私たちを引っ張ります。そういうもんなんです。ですからね、自然に流されていたり、自然にしていると否定的になっていることが多いのです。そう思いませんか、ね、私ね、否定的なんですよ、僕、ね、すごい否定的なんです。ところがね、祈り終わるじゃないですか、全然変わってない。どうして？精霊が働くでしょ。そうするとね、考えが変わっちゃうんですね。だからね、私、ジキルとハイド、ね、でもうともかく祈ってない時はね、こうやってもう、そう、悩みと苦しみのね、で状況ですよ。で祈った瞬間、あれりゃーみたいなね、あーみたいな、そういう感じになっちゃいますよね、具体的にね。で皆さんね、私たちは否定的になるものなんですね。しかしね、肯定的になるためにはどうしたらいいかっていうと、これはね、心の一心によって自分を変えなさいって書いてあるんですね。これは皆さんね、自分で変えていくんです。 自分で書いていくんです、ね、そしてね、神様は皆さんの今年1年をねどうしようとしてるのか、これを皆さんね祝福しようとしてる。皆さんが困って傷んで、そしてね大変な思いをしてやっと抜け出るように神様は考えてるんではなくて、最高の祝福を与えようとしてるんですね。問題には解決を与えてくださいね。人生における神様の計画を表してください。祝福を表そうとしてるんですね。うまいこと言ってらんって言うかもしれません。これ本当なん、どうしてわかるかって、見言葉でわかるんです。見言葉でわかるんです。例えば大きな問題がある場合ね、それが解決できないと思ったとしても見言葉はこう言ってるんです。皆に頼るものは失望することはないと言ってるんですね。そしてですね、失敗したり、そしてね、どうしてこんなことが起こるんだってことが許された人においてもね、神様に従えば全ては益となると書いてあるんですね。で、問題困難のうちに、沈んでいる人はね、感謝しないで、ね、どうして感謝するか、その後ろに神の素晴らしい計画があるって書いてあるんです。で、皆さんね、祝福はね根拠があるんです。根拠があるんです。で、何の根拠があるかって、御言葉の根拠があるんです。そしてね、私たちがその御言葉に立って信仰の対応を取るかどうかっていうのは、実は皆さんの今年度の歩みにおいてね、非常に大きな祝福ポイントがあるんです。それがあるんです。そしてですね、私たちがその対応を取るためにどうするのかっていうと、皆さん変える、誰が変える、ね、我々が変える、で心の心によって変える。どう変えるのかっていうと、御言葉を土台として、この1年を考える、見るのです。例えば教会の働きにおいてもね、一つ明確になってくることがあります。それは何かというと、リバイバルが起こり始めているから、その働きが、ね、さらに大きくなってくるでしょう。またリバイバルが起こり始めているから、皆さんを通しての働きはさらに大きくなってくるでしょう。賛美の働きっていうのはね、リバイバルのポイントとして用いられているから、より強い霊が働いてくるでしょう。具体的にね、そうしますと何が分かってくるかっていうと、発展していくぞってね、動いていくぞってのが分かってくるんですね。しかしね、そのビジョンを持つか持たないかって大きいんです。つまり信仰を使っているか使っていないか、ね、だからもし皆さんが信仰を使わないのならば、その神の特別な祝福とか何かを逃げてしまいますよね。信仰を使うときに、私たちは勝利を見るって書いてありますから、勝利を見、栄光を見ると、祝福を見ると、こういうことになるんですね。ですから、皆さんの今年1年の歩みとか、あるいは皆さんが直接直面している問題とか困難に対して、この御言葉を通して信仰の対応を取るっていうことはね、非常に大きなポイントがあると、そういうことですよね。ですからどうぞその事柄を覚えておいてください。そしてね、その信仰を使うときに御言葉を通して見るとともにイメージを持つ。どういうイメージを持つかというと、皆さんね、皆さんが今年祝福されたイメージを持つ、ね、どういうイメージを持つかというと、皆さんのいろんな問題が解決したイメージを持つ。これはね、むやみやたらに勝手に想像しろって私が言ってるんじゃなくて、これはね、御言葉という土台があるのですね。その土台の上にはっきりと見ていくってことはね、重要な事柄です。具体的にね。そして皆さんね、イメージを持つっていうのは、これ皆さん信仰なんです。信仰なんです。だから例えば、皆さんがですね、まあ、だいぶお疲れになっている人もいるのでリバイバル起こってくるでしょ、ね、皆さんリバイバルの器として用いられているイメージを持つんです、ね、そして多くの方々はね、神様の奇跡を得に預かることになると思います。で、イメージを持つのです。そしてね、むやみやたらに積極的なイメージを持つということを言ってません。示しに応じたはっきりとした、働きとイメージを持つということはね、重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それで私がね、病気の時、暇だったんですよね。で、何が暇だったのかというと、要するに病院通いですもんね。入院してるか、あるいは退院しても病院通ってたからね、 そして光りのんびり歩いててのんびりしておりましたよね。でその時に、周りでは言ってたんですね、もう体がダメだ、ね、これどうやって生活するんだろうって、ね、長くも生きないだろうと、そういうような感じでだったんですね。でもね、私はね全く違うことを考えてたんですね。何かというとね、神様はね私に言ってたんですね、休んでるのは今だけだと、あなたは非常に忙しくなると、そう言ってた。でそれでね、私は後になったらできない勉強をその時やってました。それとともにね、はっきりとイメージを持ってたんですね。私はいろんなことで忙しくなって大変な生活になってくるってね、そういう皆さんに私はイメージ持ってた。そうなるぞってね、そう考えてた。それで進学校に入った時にね、クルセードをするように示されてましたから、やがてクルセードをするようになると、大きなところでやるようになる、場合によっては、万の回収を超えるところでやるようになるぞというふうに私は思ったんです。で私は進学校で、チャペルに行って一人でやってました。でどういうイメージを持ったのかって、そこで説教してるイメージですよね。でそこでやったのですね。で私はリバイバルの時に、リバイバルが本格的になった時に、そういう事柄が開かれるっていうのを知ってますけども、しかし意外だったのはね、そうなる前にいろんなところでそういう道が開かれてね、技が起こってきました。もちろんそれはリバイバルの時の訓練だというふうには思ってましたね。でイメージ、イメージ、皆さんの、ね、イメージはどうなんですか。皆さんの方針に関するイメージはどうなんでしょう。皆さんの今年におけるイメージはどうなんでしょう。張永義牧師言ってますよね、イメージ、ね、幻を見なさい、ね、ビジョンを見なさい。で長永牧師、ね、書いてありますよね、ビジョンが皆さんを、ね、引き上げていく、ビジョンが皆さんを通して神の働きを表していくですね。でそれはどういうことなのかって、皆さんに信仰を使うことです。信仰を使うことです。で聖書では何と言ってるのかというと、ね、信仰を使うことによってあなた方は勝利を得るって言ってるんですね。でこれはあえてやらないといけない。信仰を使うことによって私たちは神の栄光を見ると。ですから皆さんには、神の栄光を見る信仰がどなたでもあるんです。皆さんには神の奇跡を見る信仰がどなたでもあるんです。で聖書ではこう言っておりますね、からし種一つほどの信仰であったとしても山が動くと。つまり皆さんを通して山が動くんです。皆さん、ね、山が動くんです。小山じゃなくて大山が皆さんね動くんです。ちょうど大山さんっていなくてよかったです ね, ね、そしてね使いなさいってことを言ってるんですね。でどうぞ使いつつね歩んでいていただきたいと思います。お祈りします。天の様を人様室のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。祈りがちょっと弱いので、それで信仰的なこの力にちょっと弱い方がいらっしゃいます。その方はさらに祈るように示されています。祈ることによって信仰的な力が与えられます。天の様どうぞ豊かに導き、さらにご用語と御業を表してください。また何かこう祈って祈りが答えられないかったことがあって、祈りに対して不信を持っている方がいらっしゃるんですが、その理由をちゃんと神様に聞くこと、その時はっきりと納得します。思い違いであったことが分かります。天の様どうぞ豊かに導き、さらにご横と御業を表してください。守護神の豊かな御働きと御栄光を表してください。何か、いくつか集めたことがあって、さらに集めたいと思っている方がいらっしゃるんですが、それを主に委ねて主に従うように主は語っています。その時最善が表されるとともに、最善の神様の御業が現れます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それではおのおの癒しのためにお祈りください。天のさん、お人よしとのカード精神に触れ、癒しを行い解放になってください。イエスキリストの宮やって病の力を打ち砕く。イエスキリストの宮やって別、お人よしとのカード精神から病の礼をさい。イエスキリストの宮やってお人よしとのカード精神別、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によって、お人お人の稼働精神、癒しを宣言する。 頭痛があった方がいらっしゃいました。これはいらっしゃいました。耳のところに湿疹のある方がいらっしゃいました。これがいらっしゃいました。喉がちょっと悪い方がいらっしゃいました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の門徒選手に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。